岡本かの子作。回想。中野まで、美智子は弟の順次の正月着物を縫い終わって、今度は兄の陸郎の分を縫いかけていた。
それ、親父のかい？
離れから廊下を歩いてきた陸郎は、通りすがりにちらと横目に見て聞いた。
兄さんのよ。これから兄さんも会社以外はなるべく和服で済ますのよ。
美智子は顔も上げないで、忙しそうに縫い進みながら言った。
国策の線に沿ってというのだね。
だから、着物の縫い直しや慎重に、この頃は一日中大変よ。
一人で忙しがってら。だがね、断っておくが、銀ブラなぞに出かけるとき、俺は和服なんか着ないよ。
そう言って、さっさと廊下を歩いていく兄の後ろ姿を、美智子は顔を上げてじっと見ていたが、ほーっと吐息をついて、縫い物を畳の上に置いた。すると急に屈託してきて、大きな背伸びをした。肩が凝って、座り続けて両ももがだるく張った感じだった。美智子は立ち上がって廊下を歩き出した。そのまま玄関で下駄を履くと、冬晴れの午後の戸外へ出てみた。日はすでに西に遠のいて、西の空を薄桃色に燃え立たせ、目の前のまばらに立つ住宅は、影絵のように黒ずんで見えていた。美智子は光を求めて進むように、住宅街を突っ切って、空の明けた多摩川脇の草原に出た。
一面に燃えた雑草の中に立って、思いっきり手を振った。
冬の日は、みるみるうちに西に沈んで、桃色の西の外れに、藍色の山脈の峰を浮き上がらせた。秩父の連山だ。美智子は、こういう夕景色をゆっくり眺めたのは、今春女学校を卒業してから一度もなかったような気がした。慌ただしい、始終追い詰められて、縮こまった生活ばかりしてきたという感じが、美智子を不満にした。ほーっと大きな吐息をまたついて、彼女は堤防の方に向かって歩き出した。冷たい風が吹き始めた。彼女は勢い足に力を入れて草を踏みにじって進んだ。美智子が堤防の上に立った時は、輝いていた西の空は白く濁って、西の川上から川霧と一緒に夕もやが迫ってきた。東の空には満月に近い月が、青白い光を刻々に増してきて、幅三尺の堤防の上を真っ白な丹道のように目立たせた。美智子は急に草芸だったので、体をブルブル震わせながら堤防の上を歩き出した。途中、振り返っていると、住宅街の窓窓には小さく電灯が灯って、人の影も定かではなかった。ましてその向こうの表通りは、ただ一列の明かりの線となって、川下の橋に連なっている。
誰も見る人がない。よし、思い切り手足を動かしてやろう。
美智子は心の中でつぶやいた。膝を高く折り曲げて、足踏みをしながら、両腕を前後に大きく振った。それから下駄を脱いで、駆け出してみた。女学校在学中、ランニングの選手だった当時の意気込みが全身に湧き上がってきた。美智子は着物の裾をはしょって堤防の上をかけた。髪はほどけて肩に降りかかった。ともすれば堤防の上から足を踏み外しはしないかと思うほどまっしぐらにかけた。元の下駄を脱いだところへ駆け戻ってくると、さすがに体全体に汗が流れ息が切れた。胸の中では、心臓が激しく打ち続けた。その心臓の鼓動と一緒に全身の筋肉がピクピクと震えた。本当にはつらつと生きている感じがする。女学校にいた頃はこれほど感じなかったのに、毎日窮屈な仕事に押さえつけられて暮らしていると、こんな駆け足ぐらいでもこうまで生きている感じが珍しく感じられるものか。いっそ毎日やったら。 美智子は髪を束ねながら急ぎ足で家に帰ってきた。彼女はこの計画を家の者に話さなかった。両親はきっと差し止めるように思われたし、兄弟は親しすぎてからかうぐらいのものであろうから。いや、それよりも、彼女は月明かりの中にシックする興奮した気持ちを自分一人で内密に味わいたかったから。翌日、美智子はアンダーシャツにパンツを履き、その上に着物を着て隠し、汚れたびも新聞紙にくるんで家を出ようとした。
どこへ行くんです？この忙しいのに。それに夕飯時じゃありませんか。
母親の声は鋭かった。美智子は腰を折られて引き返した。夕食を兄弟と一緒に済ました後でも、美智子は昨晩の駆け足の快感が忘れられなかった。外出する口実はないかとしきりに考えていた。
ちょっと銭湯に行ってきます。
美智子の思いつきは至極当然のことのように家の者に聞き流された。美智子は急いで石鹸と手ぬぐいと湯銭を持って表へ出た。彼女は着物の裾を蹴って一山に堤防へかけていった。冷たい風が耳に痛かった。堤防の上でさっと着物を脱ぐと手ぬぐいで後ろ鉢巻きをした。凛々しい女流選手の姿だった。足袋を履くのももどかしげに、足踏みの稽古から駆け足のスタートにかかった。つま先だって身をかがめると、冷たいコンクリートの上に手を触れた。On your mark, get set! 美智子はバネ仕掛けのように飛び出した。昨日のごとく青白い月光に照らし出された堤防の上を、遥かに下を多摩川が銀色に光ってそうそうと音を立てて流れている。次第に足の疲れを覚えて速力を緩めたとき、美智子は月の光のためか、一種悲壮な気分に打たれた。自分は今、はつらつと生きてはいるが、違った世界に生きているという感じがした。人類とは離れた、寂しいが、しかも厳粛な世界に生きているという感じだった。美智子は着物を着て、小走りに表通りのお湯屋へ来た。湯に浸かって汗を流すとき、初めてまた元の人間界に立ち戻った気がした。美智子は自分独特の生き方を発見した興奮にワクワクして肌を強くこすった。家に帰って茶の間に行くと、母親が不審そうな顔をして、
お湯からどこへ回ったの？と聞いた。
美智子は、お湯にゆっくり入ってたの。肩のこりをほぐすために。
そばで新聞を読んでいた兄の陸郎は、これを聞いて、
おばあさんのようなことを言う、と言って笑った。
美智子は黙って中の間へ去った。美智子は、その翌晩から、できるだけ素早くランニングを済まし、お湯屋に駆けつけて、汗もざっと流しただけで帰ることにした。だが、母親は娘の長湯を気にしていた。ある晩、美智子がお湯に出かけた直後。
陸郎さん、お前、すぐ美智子の後をつけてみてくれない？それからできたら待ってて帰るところもね。と母親は頼んだ。
陸郎は妹の後をつけるということが、親しすぎるだけに妙に照れくさかった。
こんな寒い晩にかい？
彼は別な言葉で言い表しながら、母親のせき立てるのも構わず、ゆっくりマントを着て、帽子をかぶって出て行った。陸郎はなかなか帰ってこなかった。母親はじりじりして待っていた。そのうちに、美智子が帰ってきてしまった。
また例の通り、長湯ですね。そんなに丁寧に洗うなら、一日置きだってもいいでしょう。
でも、お湯に行くと足がほてってよく眠れますもの。
ともかく、眠れることは事実だったので、美智子は真剣になって言えた。
母親は、明日は日曜で、お父様も家においでですから、昼間私と一緒に行きなさい、と言った。
美智子はなんて親というものはうるさいものだろうと弱って、
なぜそう私の長湯が気になるの？
眠る前に行く方がいいけれど、それじゃ明日は昼間行きましょう。
美智子は一日ぐらいは我慢しようと諦めた。それがちょうど翌日は雨降りになった。美智子は降り続く雨を眺めて、
この天気、天憂っていうもんかしら。
少なくとも私の悲観を慰めてくれたんだから。そう思うとなんだかおかしくなって、一人クスクス笑った。お昼過ぎに母親と傘を差して澄ました顔でお湯に行った。
そんなに長くお湯に浸かってるんじゃありませんよ。
母親が呆れて叱ったけれど、美智子は自分の長湯を信用させるために顔を真っ赤にしてまでこらえて長くお湯に浸かっていた。やがて流し場に出て洗い桶を持ってくるときはお湯にのぼせてふらふらしたが、額を冷水で冷やしたりもじもじしているうちに治った。
いい加減に出ませんか。
母親は美智子のそばへ寄ってきて小声でせき立てるので、やっと体を拭いて着物を着たが、家へ帰るとまたおかしくなって奥座敷へ行って一人クスクス笑った。
美智子はこの頃変ですよ。毎晩お湯に行きたがって、行ったが最後1時間半もかかるんですからね。あんまり変ですから、今日は私昼間連れて行ってみました。
母親は茶の間で日記を書き込んでいた美智子の父親に相談しかけた。
そしたら、
父親も不審そうな顔を上げて聞いた。
ずいぶん長くいたつもりでしたが、40分しかかかりませんもの。そりゃお湯のほかにどこかへ回るんじゃないかい。
ですから、ゆうべは陸郎に後をつけさせたんですよ。
そしたらお湯に入ったと言うんですがね。
その陸郎が当てになりませんのよ。
様子を見に行ったついでに友達の家へ寄って12時近くまで遊んでくるのですから。
父親はじっと考え込んでしまった。雨のために響きの悪い玄関のベルがチリとなってやむと、受信箱の中に手紙が落とされた音がした。母親は早速立って行って手紙を持ってきたが、
美智子宛ての手紙だけですよ。
お友達からですがね。
この頃の美智子の様子では手紙まで気になります。
これを一つ中を調べてみましょうか。
そうだね。上手に開けられたらね。
父親も賛成の顔つきだった。母親は長火鉢にかかった鉄瓶の湯気の上に封じ目をかざした。
すっかり濡れてしまいましたけれど、どうやら開きました。
母親は四つに折った書簡線をそっと抜き出して広げた。
声を出して読みなさい。
父親は表情を緊張させた。
勇ましいお便り。学生時代に帰った思いがしました。毎晩パンツ姿も凛々しく、月光を浴びて多摩川の堤防の上をシックするあなたを考えただけでも胸が躍ります。一度出かけてみたいと思います。それに引き換え、この頃の私はどうでしょう。風邪ばかりひいて、とてもそんな元気が出ません。
へえ、そりゃ本当かい。
父親はいつもの慎重な態度も忘れて、頓狂な声を出してしまった。
まあ、あの子が、なんていう乱暴なことをしてるんでしょう。呼び寄せて叱ってやりましょうか。
母親は手紙を持ったまま、少し厳しい目つきで立ち上がりかけた。
まあ、待ちなさい。あれとしては、この寒い冬の晩に、人の目のないところでランニングをするなんて、よくよく屈託したからなんだろう。俺だって毎日遅くまで会社の年末整理に忙殺されてると、何か突飛なことがしたくなるからね。それより、俺は娘の友達が言ってるように、自分の娘が月光の中で走るところを見たくなったよ。
俺の分身がね、そんなところで走ってるのをね。
まあ、あんたまで変に好奇心を持ってしまって。でも、万一のことでもあったらどうします?
そこだよ。場合によったら弟の順次を連れて行かせたら。
そりゃ順次がかわいそうですわ。
ともかく、明日月夜だったら、美智子の様子を見に行く。
呆れた方ね。そいじゃ、私も一緒に行きますわ。
お前もか。
二人は真剣な顔を突き合わせて言い合っていたが、急におかしくなって、はははははと笑い出してしまった。二人は、明日の月夜が待たれた。美智子には友達からの手紙は手渡されなかったし、両親の相談など知る由もなかった。ただ、いつも晩飯前に帰らない父親が、今日は早めに帰ってきて、自分らの食卓に加わったのが気になった。今晩お湯に行きたいなぞと言えば、母親が一緒に行くと言うかもしれぬ。弱った。今日は午前中に雨が上がって、月もやがて出るであろう。この良い夜、一晩休んで、肉体が待ちかねたようにうずいているのに、だんだん遅くなってくると、美智子はイライラしてきて、とうとう母親に言った。
お湯へやってください。頭が痛いんですから。
母親は別に気にも留めないふりで答えた。
いいとも。ゆっくり行ってらっしゃい。
美智子は我知らず顔をほころばした。こんなことってあるかしらん。美智子は夢のような気がした。夢なら覚めないうちにと、手早く身支度をし終わって表へ出た。寒風の中を一山に堤防をめがけて走った。
今夜は二日分、往復四回かけてやる。
美智子は堤防の上に駆け上がって着物を脱いだ。青白い月の光が彼女の白いアンダーシャツを銀色に光らせ、腰から下は黒のパンツに切れて、宙に浮かんだ空想の胸像のごとく見えた。彼女はまず腕を自由に振り動かし、足を踏んで体慣らしを済ました。それからスタートの準備もせずに、いきなり弾丸のように川上へ向かって疾走した。やがて、遥かの向こうでターンして、また元のところへ駆け戻ってきた。そこで狭い堤防上でまたくるりとターンすると、再び川上へ向かって駆けていった。この時、後から追っかけてきた父親は草原の中に立って、遥かに堤防の上を白い塊が飛ぶのを望んだ。
あれだ、あれだ。
父親は指さしながら後を振り返ってずっと遅れてかけてくる妻をもどかしがった。妻はハーハー言いながら、
あなたったらまるで青年のように走るんですもの。追いつきやしませんわ。
妻のこの言葉に夫は得意になり、
それにしても、お前の遅いことったら。
妻は息をついで、
これでも一生懸命だもんで、家からここまで一度も休まずにかけてきたんですからね。
俺たちは案外まだ若いんだね。
二人は月光のもとを寒風を切って走ったことが、近来にない喜びだった。二人は娘のことも忘れて、声を立てて笑い合った。